ゆる言語学ラジオの今日は雑談会と告知があると、
はい、
いうことで、水野さん何かあるんですか？
はい、あのですね、ゆる言語学ラジオを見ていただいている書店員さんから問い合わせがあってですね、
はい、
この度ゆる言語学ラジオと、まあ、コラボというか全面協力でフェアをやっていただくことになりました。
おお、すげえ。
そんなことあんのっていう。
いや、だからもう我々の社会的影響力が上がってきたよという証左じゃないですか。
いや、ちょっと心配だな。また胃が痛くなるかもしれないですけど、その場合。
はいはいはい。いや、多分そういうことだと思いますよ。
はい。あのですね、しかも結構な規模で聞いてる感じだと。
はいはいはい。
なんかね、50冊くらい置けない。
すごい。もうコーナーじゃないですか、完全に。
そう。さらに、32インチほどのテレビで僕らの顔面が映し出され続けるっていう話を聞きました。
アイドルとかの本と一緒ですよね。
あの買ってくださいねみたいなね。そうそう、ありますよね。
水島ヒロが本出した時、
じゃあでもあれもなんかこうちっちゃい、
あ、確かにそうだわ、
タブレットとかみたいなやつじゃないですか。
普通そうです、
ね、32インチだから
普通にあの家にあるでっかいテレビで映してくれるんだ
そうそうそう、っていうことになりました。
すげえ。
はい、ちょっと具体的なじゃあ詳細なんですけど、
はい、
まず場所がですね、文教堂さん、
うん、
あの書店の
いい本屋ですね、
はい、の、あのアキルの東急店
と、う
ん、
うちの近所だ
ありえないよね。
すごい、ね、今収録してる僕ん家から歩いて15分。
やばいっすよね一応ちょっとあの東京に住んでない方のためにちょっと補足しておきたい、うん、アキルノっていうのは東京の23区の外ですね、
うん、
西東京と言われるところで、
なんであんまり都民からは東京だと認識されてないところですね
そうですね、だからあの東京の書店さんですって言って、
うん、
あのあ俺ん家の近くだってなる確率で言っても相当低い
種
類の場所ですね。
そうですね、
はい、
100分の1以下だと思いますよ、
そうです
よね、偶然アキルノ市になることは。
そして、フェアの開始日が8月31日か9月の1日あたりだと、
うん、はいはいはい。
でね、8月31日って僕の誕生日なんですよ
もうなんか書店員さんあれなんちゃいます、我々のストーカーだよね全個人情報調べ上げて
失礼だよ、謝れよ
あいつの家の近くでこいつの誕生日から始めようってやって
んじゃん。いい人ですね。
まあ確かに嬉しいですけど
ね。ネットストにしてはめちゃくちゃいい人ですけど、うんうんうん、失礼だよ。
いや、ごめんなさい。
すごい本当奇跡みたいな確率でね、
うんうんうん、
あのちょっと場所といい時期といい、
うんうん、
でなんかもし長ければ本当ね半年ぐらい。
え？
やるかもみたいな。ちょっとその辺は、もう少しなんか
はい、はい、
あの今の撮ってる段階だとまだ1ヶ月以上先なので、
うんうん、
もうちょっと詰めるみたいですけど、
だって50冊置いて半年以上やったらもう我々の本屋みたいな感じになります
存在だけどねそれでね、売り上げ作れなかったら地獄ですよ、
うん、怖い。
だってそこに例えば雑誌とか置いた方が文教堂さん多分儲かるはずで、
うん、そうですね。
だから僕はとりあえず始まったら、うん、あの買いに行こうと思ってますけどでちょっとね、はいはい、あの東京お住まいじゃない方だとね、なかなか行きづらいだろうし、
うんうん、
それからあとあの、ね、新型コロナウイルスのも、
うんうん、
あの話もあるので、
うん、
なかなかね、そのドバッとこうあの皆さん行ってくださいって言いづらい状況ではあるんですけど、
うんうん、
あの書店さんがこういうことをやってくださるっていうのは本当にありがたい。
いや、嬉しいですね。
僕らやっぱ本読んで生活してる人間なので、
うんうん、
本が売れるようになるっていうのは本当にね、嬉しい、
ね、嬉しいです
よね。
なんかゆる言語グラジオきっかけで結構いろんな本がアマゾンで在庫切れになってくれて、
ね、本当にびっくりですよなんか、僕が確認してるやつでは、
うん、
ピダハンと、
うんうん、
それからゾウは鼻が長い、
うん、
あとね、数え方の時点も、確かアマゾンの在庫に新品は確かあんまなかったと思うんですけど、
はいはい、
なんかすげえ売れてたみたいですよ。
なんかなくなったってフォロワーが言ってましたね。
そうそうそう、
うん、
いや、びっくりっすね。
いや、だから本を買ってもらえるようなラジオになったっていうこと
ね。ね、本当そういう意味ではこうね、あの本の紹介をするような構成ではないですけど、
うん、
それをきっかけにね、
うん、
あの特に言語学の本とか言語にまつわる本を手に取っていただいたってのはマジで嬉しいですね。
嬉しいですね。
あのちょっと言い訳タイムをするんで
流れるように言い訳タイムが入ってきましたけど、
はい、あのまあちょっと最近見始めていただいた方はあまり知らないかもしれないんですけど、
うん、
僕らの動画の中には、ね、誤りも含まれてる
ん
ですね、
うん、
であのポッドキャストで聞いてる方ももしかしたらちょっと知らないかもしれないんですけど、はいはいはい、YouTube とかに一応固定コメントとかで、
うん、
動画内の誤りとかっていうのは、指摘をいただいたものについては反映させて、
そうですね、
はい、いるんですけど、
申し訳ありません、ここが間違ってましたって固定コメントが結構いっぱいついてますね。
はい、だからまあ、ある種ね、その動画だけ見て全部信じちゃうと、
うんうん、
まあ、あんまり容疑の良くないところとかもあるんですね、
うんうん、
だけどこの見てる人が結構幻聴当たってるっていうこの事実って、
うん、
意外とその求めようと思っても求められないことじゃないですかね、
うんうんうん、だから我々を入り口にしてちゃんとしたものに当たってもらえるという、
うんうん
う
ん、
幸せですね。
そうですよね、言語学の 2歩手前ぐらいの話をしたいっていうふうに言ってて、まあ、うまくいけばその言語学に興味を持って、勉強してもらうきっかけになればいいなと思って始めたラジオではあったんですけど、うん、本当にちょっとそういう機能を帯び始めてて驚きですね、うん、だって言語学知らなかったですもんね。
何にも知らなかったですよ ね,
ねそんな方があの言語学っていう学問がそもそもあるんだっていうところから、うん、あのこんな面白い学問なんだっていうふうに知っていただいたのもマジ嬉しいし、うんうん、それで本読んでいただいたのもマジで嬉しいですね。
そうですね、一応存在ですけど言語学界に多少の貢献がね、
そうです
ね、できてるかもしれない。
最初ねあの言語学さんが借りてる庭でバーベキューして大火事を起こしましたけどそ
のあと申し訳ない
っす、少しだけ埋め合わせはね、うん、できたのかもしれないなとは思います、ね、
いや素晴らしい、ちょっとやっぱ頑張りましょう、
頑張りましょう、
人の庭を燃やさないでね
まだ多分ね燃えた庭の弁済終わってないと思うんでで
もなるべく芝をちょっとずつ植えてね、こうやって
実際ねその象は鼻が長いもんね売れたみたいだし、うん、それは本当良かったですね。
良かったです。
一応あとそうだあの、文教堂さんに置いていただく本なんですが、うんうん、動画内で、言及した本以外にも、うん、その参考文献を僕ら毎回実は挙げていまして、うんうん、その参考文献の本のうち、まあ、絶版ではなかったものを、うんうん、文教堂さんがこう入荷して置いていただいていると、
うんうん、
だ行くと、まあ、動画僕らのその動画の横にそのまあ関連する本みたいなのがあって、
うんうん、
まあ、購買欲がそそられるかもしれないような作りになるみたいです、
ね、だからちょっとしたこうミュージアムというかねそんな気分が味わえるかもしれない。
すごいですよね、リアルの場がね、うん、できてるわけですもんね。
いや嬉しいの、
ね、
いいですね、
うん、であとですね、その50冊も多分僕らね参考文献トータルで上げていないので、うんうん、あの他にもその動画ではまだしてないけれども僕が読んでよかった本っていうのも、うん、置いていただいてます。
なるほどなるほど、
はい、であとねもう一個、うん、今実はそのゆる言語学ラジオが公開される前に、うんうん、専門家の方がこう監修というかね、はいはいはい、あの動画見てコメントをくださってるんですね、
うんうん、
でそのあのゆる言語ラジオの理解を示してくださってる学者の方専門家の方からもおすすめの本をちょっと伺って、それもフェアにあの盛り込んでいるので、
なるほど、
それもお楽しみにしていただければ。
じゃあゆる言語学ラジオステークホルダー勢ぞろい選手がちゃんと行われたわけですね。
ですね、ですね、はい、という感じになってます。
ちなみになんですけど、
はい、
このフェアで我々お金はおいくらもらってるんですか。
いやもらってないですよ。
あもらってないんです、ね、
もらってない。あもらえばだった。
いや欲しかったな、できれば
いやいらないでしょ。
いやいらないですね、すいません、うん、あのちょっと偉そうになってしまった、ね、
ダメですよそんな思い上がり甚だしい貴様は。
いやあのもちろんね、もちろんね、あの大変光栄なことのでですんで、
はい、
もう全然0円でもいいんですけど、まあ、もしねお金をくれるという依頼があればね、
はい、
それも全然受け入れますあの全然連絡いただければ
そうですね、はい、一応あの仕事用のね、
あ
の窓口としてメールアドレスを作ったので、
そうゆる言語 @gmail.com でお待ちしておりますんで、
はい、
ね、お金になる依頼もお待ちしておりますということでゆる言語学ラジオのフェアもやってくれるということで、
はい、
まあ、せっかくなんでみんなが本屋に行きたくなるような話を残りの時間はしようかなと思います、
はい、
でまあだから最近我々がね、
うん、
読んでよかった本の話とかをするとですね、読書欲がみんな刺激されると思うんですよ、
うん、
結構コメント来てるじゃないですか、
はい、
あの水野さんが勧めてた何々買いました
って、ね、あ
人たちが結構いるんで、
あのね何だったっけ、あのミーム提案委員会とかね、
うん、
結構たくさん本の名前出しましたけどね、
めっちゃ売れてました、
うん、意外とこう皆さんそこから興味を持って読んでいただいた方もいたりして、
そうなんですよ、まあ、なんで最近面白かった本の話をしようかなと思うんですけど、
はい、
どうですか水野さんは。
僕それで言ったらあれですかね、あの講談社現代新書から出てる、
うん、
宇宙生物学で読みたく人体の不思議っていう本を読んだんですね。
おお面白そう。
宇宙生物学って僕ね知らなかったんですよ、この学問ジャンルを、はいはいはい、なんかUFO とか研究してんのかなみたいな
はいはい、はい、
最初思ったんですね。
宇宙生物学ってあれですか、ちょっと待って僕聞きかじりの知識なんですけど、
はい、
なんか要は環境が全然違うわけですよね。じゃあこれ代わりの生化学かな、ちょっと概念
がめちゃくちゃかも
しれない。代わりの生化学っていうのがあるんですよ。
はい、代わりのって何、
大体のだから我々は炭素をベースとしてるじゃないですか、
うん、
炭素水素酸素をベースとしてやってるんだけど、他の星は全然組成が違うから、
うんうんうん、
全く違う代謝構造を持たなきゃいけないですよね、
はい、
だから我々が使ってるあの三磷酸アデノシン ATPADP みたいなループが使えないから、
うん、
それ以外の物質で上手にエネルギーを出すようなループを探さなきゃいけないよねって言って、
うんうんう
ん、なんか有力なのが窒素系なんですよ、
はあはあ、
N なんちゃらをこう回すと代謝系に使えるぐらいエネルギーができるよねっ ていう学問とかが宇宙生物学かなって思ったんですけど、
俺より詳しいんじゃない？
え、それじゃない？
いや、あの、そういうことです。そういうことです。つまりその生物の例えば成り立ちとか、
うん、
構造とか機能を研究する際に、
うん、
地球規模じゃなくて、
うん、
宇宙規模で考えないと分かんないよねっていうアプローチ、うんうんうん、
やっぱそれが宇宙生物学。
そうですね。だから例えばですけど、その、他の星に生物がいるかどうかっていうのは、うんうん、リンがあるかどうかじゃないのとか、例えばですけどね、なんかそういう、僕は科学さっぱりなんで、うん、全然その詳しいことまでは分からず、うん、なんとなく、あ、こういうことなんだということでしたけど、うんうん、まさに言ってたような、その例えば炭素だとか、
はいはい、
それまあ科学元素の話とかから生物の話に帰着させるようなアプローチで、
うん、
この本の場合はその人体っていうのを、
うん、
例えばがんだったりだとか、うんうん、っていうのをその科学の知識と混ぜ合わせて説明をするっていうようなアプローチで書かれた本ですね。
がん、うんうん、と関係あるの？宇宙生物学、
ちょっと待ってね、うんいや俺もね、読書メモちゃんと取ってねえからさ
深掘りすると困る
そうそう、あ、でもなんかね、要はが、うん、細胞ってのと正常細胞ってのは酸素の取り合いをしてるみたいなことを言ってました。
は
い、詳しくは読んでください
ちょっとね、記憶曖昧なところが、ね、ありますから
ね、ちょ、準備不足で来ちゃったんで
アドリブで喋ってたんですか、しょうがないですね。
でも結構ね、その宇宙生物学っていう学問の名前からしても結構気になる人いるんじゃないかな。いや、
めっちゃワクワクする。
でこれは僕でも読めたんで、
うん、
土文系人間でも読めたので、
うん、
多分皆さんだったら普通に読めるんじゃないかなと思いますね。いいですね、はい、
うんうん、
っていうのを読みました。堀本さんどうでした？
僕はですね、ちょっとゆる言語学ラジオっぽいトピックなんですけど、僕も講談社です
、はい、
なんかお金もらってないんですけど講談社学術文庫の中世の罪と罰っていう本を読みまして、はい、ほうほう、これ悪口の話が最初の方のメイントピックなんですよ、
うん、
特に何かっていうと、お前の母ちゃんデーベーソですね。
は
あるじゃないですか、定番悪口、
はいはい、
お前の母ちゃん
ありますね、ありますね。
あれワードセンス悪って思いますね
まあ確かにね、デベソって言われてもそんなに痛手ではないか
ねえ、だし母ちゃんだし、
うん、
そのダメージ与える目的にしても下手だしかといってなんかメッセージ性もないし、
そうです、ね、
母親がデベソだから何みたいな、
はい、
とこあって、これ何なのか分かんないじゃないですか、そう言われると、
うん、
僕人生で一回も気にしたことなかったんですけど、
はい、
この本を読むと解決しました、すべて。
え、その悪口がダメージ効くメカニズムみたいな。
そう、お前の母ちゃんデベソは何なのかっていうのが理解でき
る。めっちゃ面白そう。
で、これの発端、お前の母ちゃんデベソって何年ぐらい前だと思います？発端。
え、でもだから今聞いたのはその中世って言われたから、そんな昔からあったのっていう。
そうですね。何年だと思います？
え？わかんない。鎌倉とかじゃ
あ、うん、あ、1232年御成敗式目ですね
当たったし、
御成敗式目の頃に、
御成敗式目なんだ
記録が残ってるらしくてですね、裁判記録が多分最古のやつがそのぐらいの時代からつけられ始めた。
御成敗式目ってだって裁判ですよね。
そうそうそう、要するに無法地帯だったところから御成敗式目を定めてちゃんと裁判するようになりまして、
うん、
まだ法治主義への第一歩みたいなものが御成敗式目だと思うんですけど、
はい、
なんか裁判記録がその辺から残り始めるんですね、
うん、
でそこに明記されているのが、母戒に及びて方言した罪、母戒っていうのは母親を開く、
はい、
と書いて母戒に及びて方言した罪で、
放つ言葉ですか、方言は。
あ、そうです、放つ言葉、はい、した罪でなんか家領を取られたかなんかかな、なんか忘れたけど、なんか罰を受けましたっていう教授、うん、記述があるらしいんですよ。でこの母戒に及びてって何のことか分かります？
母を開くですもんね、
うんうん、
それがだから出産とかってことですか？
これがね、母親のセックスの話らしいんですよ。
へえ。
だから母親のセックスについて言及するっていうのが結構悪口の究極系だったらしくて、
ああ、まあだからマザーファッカー
ってことですね。なんですよ、そうなんですよ、僕テンション上がって、これ
確かにね、
マザーファッカーの感性、御成敗式目の日本人にもあるんだ。
だし、だからそのオールオーバーザワールドな感じってことですよね。
そうそうなんですよ、これやっぱ僕そこにみんなたどり着くんだな。
うーん、まあ確かに聞くね、それはね。
うん、どういうこと？
え、マザファッカーにしても、ちょ、うん、こんな話していいのかな、ずっとその誤解にしても、
うんうん、
自分自身が母親と性交したっていう悪口ですよね。
ね、違う、それがよく分かんないんですよ。
あ、そうなんだ。
この記述しかないから。あ、じゃあちょっと一旦先行きますね、
はい、
でこの誤解に及びて方言っていう記述があって、で著者がね、しっかりしてこの歴史の研究の 方なんで、その多分こういうことだろうとは書いてなくて、
うん、
まあ、こういうことが書いてあって何なのかを探るために他の文献に当たったっつって、もう大量の文献出てくるんですけど、はい、同じような時代とかの揉め事とかの記録を探せば、おそらくこの母解に及びて方言の意味が探れるのではないか、
うん、
で探った結果、なんか他の文献にちょっと忘れたんですけど、親巻く、親巻きか、
巻
き、親巻きという謎のバリ雑言が出てきて、
巻きってどういう字、
あ、全部ひらがなです、
ひらがな、
親巻きとだけ書いてあって、
はい、
でもこれおそらく親、つまり自分の親を巻く、枕の枕にくと当てて巻くっていう動詞、
うーん、
または結婚の婚にくでも巻く、
うーん、
だったらしいんですけど、
マグワウとかありませんでしたっけ、成功するって、
あ、言いますね、マグワウって、
あれ言うよ、ね、
現代語でも言うね、
言いますよね、うん、なんかそれかなって今思ったけど、
まあ、また別の単語なんですね、まあ、同根なのかもしれないですけど、
あ、そうですね、はい、
まあ、親巻く、親巻きという謎のバリ雑言が出てきて、
はい、
でそれでなんかブチ切れたみたいな古文もあるらしい
ん
ですよ、うーん、だからおそらく母解に及びて方言ってのはこういうことだろうと、
なるほど、
お前の母親のセックスはこうだっていうよりは、おそらくマザーファッカー的な母を抱いたやつだっていう悪口なのではなかろうかと、あの著者は分析しててですね、
うん、
でやっぱマザーファッカー御成敗式目の日本人も言ってるんだなっていうのでテンション上がったっていう話です、
これ不思議ですね、
うん、
え、デベサとどこが関係あるんですかそれと、
あ、そうだ忘れてたあ、それ で後世になって、だからこの親巻きみたいなやつがちょっとあまりにも直接的で日本的じゃない、
うんうん、
日本人の感性に合わないということで、だんだん浄化されていったのであろうと
、
だから女性器のところからだんだんこうちょっと 近場で近場でなんかその関連悪口、
裸体を見たということですよね、
まあ、見たことですよ、
そう、
そう、多分そういうこと、そういうこと、はい、だからだんだんなんかそれに付随する近い悪口を探っていった結果、お前の母ちゃんデベソで安定したんじゃないか
あ
っていうのが書いてあって、いや、めちゃくちゃ面白い話だな。
だからそのデリケートな身体特徴を指摘するっていうのは、
うんうん、
それはもう抱いたからに違いないだろうみたいな類推ってことですよね、
なんじゃないですかね、多分、まあ、そこまで多分書いてなかった、ね、うんうん、原文ままんとこだけ抜粋すると、お前の母ちゃんデベソは親巻きが浄化された形だと思われる、浄化っていうのは
上に、
あ、いや、きれいにする、
あ、
浄化、
はいはい、
と思われるとだけ書いてあったんで、
うん、
まあ何とも言えないですけど、
うん、
まあ多分そういうことですね、
うーん、面白いですね、
面白いんですよ、なんかだからこういうニッチなとこ掘ってくれる本たまらんな
そうですね、調べようと思えば誰かが見つけられるんだけど、まだ調べてないことを調べてくれた本って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、そのやっぱ切り口の面白さだし、
うん、
なんか自分もそういうこと一度死ぬまでにやってみたいですよね、
やってみたいですね、
でそのなんかこういう表現が例えば不思議に思って、
うん、
まあ、自由研究してみると、
うん、
みたいなのやりたいですよね、
めっちゃやりたいんですけどね、僕コスパ中なんでそのよくわからない同時期の文献大量に持ってきて丸一日読み込んで、いや、なんか関係あるものないなって言って棒に振らなきゃいけないじゃないですか、
はい、
それできんなって思います、
俺も、
あ、しまったですよね、
だから僕らが多分研究者にならなかったのってそういうところじゃないですか、
そういうところです、
まあ、ならなかったって言うとなんか慣れたみたいな物言いだけどそうですね、そもそも慣れもしないんだけど、
うん、
その向かないなって思った、
そう、
好奇心強いなら慣れるかもとか思った時期あったけど、
うん、
向かないなって思ったのは
まさにそうです、
卒業論文の時とかに気づきましたよ、
気づきました
俺この一個のテーマでめちゃくちゃずっと調べるの向いてないなってい
う、そうなんですよ、適性がないんですよ
ねと思いました、そう、
あの僕すごいね思ったのが、
はい、
僕卒論車のカーナビの代わりをしてくれるロボットを作ったんですよ、
はいはい、
助手席に座らせて、
すごいじゃん、
うん、でこれ教授にちょっとやり方の相談をいろいろしてたんですけど、そしたらこのロボットを作る前段階でそもそもこのロボットと同期させるためにはいい感じにデータを取ってこれるドライブシミュレーターが必要なんですよ、
うんうん、
車運転しないとだってね、
はい、
あの動かせないから、
はい、
でいい感じのドライブシミュレーターがリサーチの結果ないんですよ、
ほうほう、
で教授の言った驚きの発言が、よし、じゃあ堀本君ドライブシミュレーターまず作って俺ドライブシミュレーター作るの卒論と何にも関係ないけどめちゃくちゃ大変でしたよ、ドライブシミュレーター
作ったんだ、
作った、
すげえ、作れるんだ、
いや、それに2ヶ月かかったせいで僕卒論3日ぐらいで書くことになったん
です見通しがね、
そう、ペース配分ぐちゃぐちゃ、
途方もなく間違って
た、ね、途方もなく間違ってました、ね、完全にな
るほどね、そう、僕もだから、ただね、ちょっとゆる言語枠ラジオの最近の自分のこのリサーチとかが若干それになり始めていて、
あ、はいはいはい、
なんか嫌になったらもちろんやめるんですけどややそのなんかある出来事みたいなのをとことん文献読んで、
うん、
一旦 普通の人よりは相当詳しい状態で何か考えてみたいみたいな、
はいはいはい、
ちょっとムードに若干なりつつあります。
おお、じゃあ研究者ムードがね、
研究者っていうかね、ちょっとあここで一つミームを提案したいんですけど、
はいはい、
はい、あのやっぱ大人の自由研究と言いたいですね、それ
。うんうんうん、ああなるほどね、
はい、堀本さんも昔使ってましたよね、なんか
結構言ってましたね、大人の自由研究みたいなことやりたいなっていう。
いや僕もそうなんですよ、大人の自由研究がしたいんですよね、うんうん、その研究者の方に例えば、
うん、
俺の研究が優れてるとか言いたいっていう、てかそんな尊大な気持ちは全くなくて、うん、うん、単純にアマチュアとして好きなことを調べた結果、うん、こんなことが分かりましたっていうのを趣味にしたいっていう、う
ん、そうですね、
うん、この趣味結構いいですよね。
ねえ、だって金もかからないし、
そうそうそう、
無限に時間が潰せて、しかも知見が深められるということ、
そうそう、だし例えばこうやってねコンテンツを喋る、
うん、
ようなことをしてると差別化できますよね、他の人やってないから、
うんうん、そうですね、それあんまり深めてないからね、そこまで、
そうそうそうそうっていうのもあって、最近ちょっとだから自由研究を実は始めていて仕込んでますので、
うん、
いつか出るかも
自由研究がね、
はい、
いいですね。あの僕在野のやっぱ自由研究してた人の功績が後世に残ったみたいなやつが、
はい、
最高にフェチに刺さりました、
はいはい、
あれ大好きなんですよ、未末ダイアグラム。
何ですかそれ。
やばい、ロードできない、
ダイアグラムっていうことは電車のあれ
違う違う、あのね、火山の噴火した後の火山の変化の図なんですよ、
はい、はあ、はあ、
昭和新山じゃなかったかな多分、
はい、
多分昭和新山だと思うんですけど、
テロップでちょっとじゃあこの辺りはファクトチェックしておきましょうか。
そうですね、そうですね、あのテロップでめちゃくちゃ修正されてるかもしれないです
けど、ポッドキャストの方何残っちゃってことだと思うんですけどYouTube のテロップ
そうそう、 YouTube 見ていただければ、ね、
情報が補足されてます、
補足されてると思います、
はい、
そう、多分昭和新山のその噴火してえらいことになったんですよ、
はい、
その田舎町が噴火でもみんなね家財焼けたりして逃げ出さなきゃみたいな、
はい、
えらいことになったんですけど、三松さんっていう人がこれは世界的にも類を見ないもう大噴火を間近で観察して噴火後の火山の形状がどう変わるかの記録をできるチャンスだって言って、
うんうん、
もう全然研究者でもなんでもないですよ、
はい、
確かね郵便局員だったと思う、
はいはい、
の郵便局員の三松さんが毎朝同じ時間にちゃんとねやり方も科学的にのっとっていて、
うんうん、
この同じ高さで取れるように糸をいっぱい水平に張ったんだ家の庭にで毎朝この2本目の糸から3本目の糸にかけて山頂があるなみたいな感じで正確にスケッチを毎日した
いいっすね。
そしたらですよ、もう本当にだからあいつ何やってんだみたいな、
はい、
逃げろ早くみたいな感じだったわけですけど、
はい、
後世にまで残る現代でも非常に貴重な資料とされている火山の形状の変化、
うん、
未末ダイアグラム、これ世界的にも知られているものらしいです。
あれですね、あの今絶賛あの人気の地、
うん、
地球の運動についての、
あ、はいはいはい、
読んでます？
読んでないです。
あれあの、
ま、漫画ですよね。
そうですね、天動説から地動説
へ
転換する際の、まあ、話なんですけど、
うんうん、
まさにその要はこうあの衛星軌道、衛星じゃないな、恒星のこの軌道のデータがこう大量に残ってて、
うんうん、
でそれをこう受け継ぐ話でもあるんですよね。
はい、
つまりその
先人たちが記録してきた
って、そう、先人たちが記録していたデータを、
うんうん、
がなぜか積み重なっていて、
うんうん、
まあ、これをその受け継い後世に受け継いでいきつつ、こんなデータがあるとどうしても地動説に引きつけられてしまう人たちの物語で
もあるんです、ね、へー、あ、そういう話なんだ。あれ
めっちゃいいっすよ。
へー、
めっちゃいいっすよ。
なんか地動説の話なんだろうなっていう軽い認識しかしてなかったんですけど、
いや、あの魚東洋先生はやっぱね、はいはいはい、なんか迫力すごいんですよ。あのちょっと前に、連載してた 100M っていう、
はいはい、
100m 走の漫画もすごい面白くて、
あ、聞いた
ことある、うん、100m 僕大好きなんですけど、あの漫画の話でいいですか、ちょっと
どうぞどうぞ
100m もあれなんですよ、
うん、
速く走る陸上楽しいって漫画じゃ全然ないんですよどんだけ頑張っても速く走れないのに、努力も大してしなさそうなやつがめっちゃ速く走ってるの悔しがってる描写とか長いんですよ。
ああ、いいですね。
そう、なんかね、確か他にもね、読み切りでテニスの漫画とかもなんか魚戸先生確か書いてたんですけど、
うんうん、
苦悩を書くんですよね。
うん、ああいいね。
克明に。
ああ、素晴らしい。
でしかもそのスポーツかける苦悩ってありそうで意外とない。まああるんだけど、
うんうんうん、
あるんだけど生々しいんですよね。なんか妙に。
うんうんうん、
そのああ確かに。自分も一生懸命毎日例えばラン走ってんのに全然速くなんない、
うん、
しかも陸上ってなんか自分で速く走れたと思ってもタイムには如実に出たりするし、
うんうん、
なんかそういうような苦悩もしっかりと書かれている。
なんか少年漫画とかだと苦悩 必ず描くんですけど、はい、それってあのバネとして描くだけで、はいはいはい、つまり修行期間にめちゃくちゃ落ち込むんだけど、なんか帰ってきてめっちゃ強くなったぜイエーイっていうための苦悩だと思うんですけど、うんうん、それじゃないってことですね。
もちろんカタルシスみたいなのも当然あるんですけど、うん、そっちよりも苦悩の方が目立つ、
うん、あいいね、
読後の印象としてそっちが強い。
それはいい漫画だわ。
だからそのフィクションとしてなんかこう例えば分かりやすい完全懲悪みたいなものとか、うんうん、こうカタルシスが分かりやすい形で用意されてるんじゃなくて、うんうん、もっとそれよりも別の部分で楽しみがある漫画ですね。
僕一番好きな映画を聞かれた時に、はい、これあのセンス問われるんでいつも悩むんですけど、大体半分ぐらい答えるのがセッションなんですよ。
はい、大好き。
見ましたか。
最高。
あれめっちゃいいですよね。
もう最後の15分ぐらいもうずっと前のめりで、
そうっすよね。もう
嘘みたいな。
僕もうよだれ垂らしながら見ましたよ。すごすぎんこの映画の演出、
ね、いや本当ですよね。
でしょ、
本当ですよね。
そうなんですよ。あの見てない人何のこっちゃ分からないと思うんですけど、
はい、
これ
も今説明しましょう。
今なんでこの話したかって言ったら、あの音楽の映画なんですよ。ドラマ
ジャズですかね。
そうです、ジャズドラマーが主人公の映画なんですけど、はい、これ監督がララランドとかのディミアン・チャゼルなんですけど、うん、はい、チャゼル自身もドラマーとしてかなりガチでやって、
あ、そうなんだ、
た経歴があるんですよ。
だからか、
ジャズドラマープロを目指してたんですよ。
だからか。
で挫折した過去があるのでセッションと映画を撮ったんですけど、あのよくある説教臭い話でさ、音楽って音を楽しむから音楽なんだぜみたいなやつあるじゃないですか、
はいはい、
あれの真逆がセッションです。一個も楽しくないんですよあの映画、
ね、なんかねずっとジメジメしてる。
ずっと辛いんですよね。オンツラーですよ、だからの映画、
うん、確かに。オンクとかですよね。
そう、オンク映画ではあれ。だって血流しながら叩いてますからね。
叩いてますね。なんかちょっとトランスな感じで叩いてますよね。
そう、そう、もう血まみれになりながら叩き続けてオーディションで合格する主人公っていうのが序盤にあって、はい、ずっとそのテイストでいくんで絶対音楽やりたくないなって思います、あの映画
で。そうですね、いや本当に。だしあとですね、音楽サークルに入ってた人とかが怖くて見ないって聞きました、
うんうん、あでもそうでしょうね、あの破壊力は。
友達とかにそうそうそう、うん、その話になると、うんうん、ちょっとやっぱやめるらしいですよ見るの。
いやそうだよね。
とかあと、
う
ん、あの遊びでやってた人ほど音楽を、うんうん、なんかあのいやこんなんじゃないよみたいな、もっと楽しいよみたいなこととかを言うけど、うんうんうん、音楽ガチでやった人ほどあれ見てると辛くなるみたいな話を聞きました。
監督チャセルがそれで見た景色をそのまま描いてるわけですからね、
うん、だからあれがリアルなんでしょうね、
うん、
それこそね、あのブルーピリオドもそうじゃないですか、やっぱり。
あそっか、
芸大、ブルーピリオドっていうのは、講談社の漫画なんですけど、うん、東京芸大を目指して、うん、そして、油絵ですかね、うん、のアーティストになろうとする主人公の話なんですけど、はいはいはい、あれもやっぱ苦悩ですよね。
苦悩ですね。
なんか楽しい2割辛い8割ぐらいですよね、うん、比率としては、うんうんうん、
いやブルーピリオドはね本当に、あの僕一応クリエイターの端くれと名乗っていまして、
はい、
一応まあインターネットコンテンツを作り続けて生活してるんですけど、
はい、
あのめっちゃ共感するんですよやっぱり。
いや俺もね好きなんですよあの漫画。
あの僕一番好きなシーンがブルーピリオドの、はい、頭の中にある時はいつだって俺の絵は傑作なのに一筆また一筆入れるたびに俺がダメにしていくっていうところがあってもうめちゃくちゃわかるこれ。人生で10万回あるわこの経験って思いました。
僕その言語学の言語学つか言語好きなんで、うんうん、あれで一番今記憶に残ってるのは、うん、あのちょっと原文ままではないですけど、うん、あのですね円、あの絵西の円ですね、
はいはいはい、
を表現するときに確か赤い糸を主人公が使って表現するシーンがあって、うん、
ありましたね、
でその先生に君が頭の中でイメージしたその円の表現っていうのは本当に赤い糸をしてたっていうふうに聞かれるシーンなんですね、
うんうん、
これだからあのその単語とかあるいは、うんうん、まあ、今回で言うとメタファーに、
うんうん、
伴うラベリングですよね。
そうですね、
もうこういうパターン認識、
うん、
楽なパターン認識しちゃえばいいかっていう風に書いたら先生から突きつけられて、うん、確か主人公がごまかすんですよね、そのなんかいやそう、そうでしたよみたいな、
いやもう円と言われたらこういうイメージですよねみたいな、うん、ぼやっとしたこと言うんです。
そうそうそう、で後でいや本当にそうだったっけみたいな俺初めて描いた渋谷の絵青色に塗ったけどあの感性どこ行ったんだみたいな、うん、シーンがあったと思うんですけど、
最初はちゃんと自分の内発的な、
そうそうそうそう、
自分から出てきてたものなのに円の時はイメージに縛られてたわけですね。
そうそうそうそう、うん、でいや逆に言うとアーティストってのは言葉からいかに離れていって乗り越えていくかっていう戦いなんだなってのそれ見て思いましたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱ多数決から一番遠いところにあるんで、
ね、
アートは、
うん、
うん、
いや、何をずっと話してんだよ。
しかもさ、本欲しくなる話っていう時にさ、セッションの話すげえ盛り上がってしてたから
ね、クリエイターの苦悩とかさ、聞いてねえからさ、そんな話。
でこれやっちゃいましたね、聞かれてない武勇伝喋るおじさんになってしまった。
どうしてもね、脱線の話なんですけど、うん、さっきの聞いた話でどうしても言いたい話があって、
はいはい、
それがその在野の自由研究家みたいな人の話が出たじゃないですか、うんうん、
未末ダイアグラム、
まあ、自由研究家ではないんですけどね、岸本慎吾さんという、
はいはい、
ですね、兵庫県で化石ハンターをしてる方がいて、
あ、なんかいますよね、素人で化石集める人、
はい、で、うん、その人ですね、新種の恐竜発見したんですね。
お、すげえ、
はい、ヤマトサウルスイザナギっていう新種に認定された化石を発掘したんですね。ほうほう。でもうね、50年間ずっ と,、その化石を探しに行ってて、うんうん、で僕らみたいなコスパ中からすると、例えばこんな状況って容認できないですよ。現場に行って一、
うん、
つも見つからないで帰ってきた、
うん、容認できない、容認できないよね、絶対無理。
これだから、例えばですけど、自由研究をやろうと思って、うん、いろんな文献読んだけど何も分からなくて、
はいはい、
そのまま一日終わったみたいなのって僕らって許せないじゃない
ですか、うん、許せないですね。なんか得たいですもんね。
そうそう、岸本さんはでもね、そういう時ってまずないっていうことが分かったことが大きな進歩だっていう捉え方をする。
いや、研究者の適性あるわ。
そう、
岸本さんは完全に。
でかつさらに、うん、化石との出会いは一期一会だって言ってて、
うんうんうん、
つまり例えばその日前日雨が降ったかとか、
うん、
太陽がどれぐらい出てるかによって僕の目の前に現れて、まあ、それこそ僕の勝手な妄想ですけど、岸本さんに見つけてほしそうにしている化石っていうのは、
うんうん、
気温とか気候によって変わってくると。
ほう。
だからその土地っていうのに行ってその日化石が見つからなかったっていうのはたまたま会えなかっただけに過ぎないわけであって、
うん、
別にそれを大きな損失だと思わない、
うん。諸条件が整ってないから来ないだけであって、
そうそうそうそう、
まあ整えば来るよねっていう、ね、
そうそうそう、みたいなことをおっしゃってて、うん、だからその丸一日、その探して見つからなくても全然、いや、もう全然ですよみたいな。
いや、すげえな
ー。そう、ただ、岸本さんはですね、その研究者ではないんですね、
うんうん、
化石を見つけて例えばそれがその他の種類と違うかどうかっていうのはプロの研究者に、
うんうん、
任せてるんですけど、すごいのは、うん、岸本さん、その取った化石を自分のホームページに、めちゃくちゃ古い安倍博士みたいなホームページにめちゃ化石上げて、
はいはい、
そのどういう日何日にどこでどういう風に掘って、
うんうん、
みたいなのも全部書いてるんですね、
うんうん、
でそれを見て恐竜に興味を持った世代の人たちが今研究者になってるんですよ。
おー、すげー。じゃあ結果として間接的にアカデミックに貢献してるわけですね。
そうです、そうです、はい、まあ、だし直接的にもその掘った化石を先生に回してそれが新種とみなされるみたいなこともあるので、
は
あ
は
あ、っていう話を聞いて、
うん、
これその在野の研究者と、うまく関係を作る人の中の模範だなって、
うん、
思いましたよね、そのプロとの関わり。ちなみにですけど、プロに対してめちゃくちゃ敬意を示してます、
はいはいはい、
もうだから化石が見つかった時も僕の功績ではないみたいなことをおっしゃってました、う
ん
う
ん、あ、だからそこが大事ですよね、
うん、
やっぱりその、
うん、
生きる素人一番嫌じゃないですか。
そうそうそうそう。
俺化石のことは先生より分かってっから大学が言ってたらもううぜえなこいつってなりますよね。
そう、僕のできないことを先生はしてくれていると、
うんうん、
でもだけどその先生ってのは、場合によっては自分のブログを見て教員に興味を持った人かもしれないのにもかかわらず
うんうん、うん、
しかも一回り上なんですよ、
うんうんうん、
岸本さん今70ぐらいなんで、
はいはいはい、
なのにめちゃくちゃ謙虚。
だからリスペクトしてるんですね、ちゃんと。
いや、すごい、
マジで。あ、偉い、偉いわ。
だからおこがましいですけど、
うん、
ちょっとその、ね、爪の赤煎じで飲んで、
うんうん、
少しでもそういうなんかね、こう、
うん、
自由研究、しょぼい自由研究だけど何かになればいいなっていうのはね、ちょっと、
はいはいはい、
ゆる言語学ラジオやってて少し思いますね。
そうですね、
うん、
絶対少なくとも生きらないようにしましょう。
あ、もちろんもちろん。僕研究者の方に対しての敬意はえげつないです。
そうですよね、
誰よりも敬意を表してるつもりです、はい、ね、特に言語みたいなのだと結構いるのでね、その俺が考えた
素人なのにね、
そう、うん、専門家のくせに何をこんなんこれで解決できるでしょみたいなこととかあって、やっぱ言語だと特に言われがちなので、
はいはいはい、はい、
絶対にそういうことは慎もうと思います、うん、
大事、研究者リスペクトしていきましょう。
ね、そうですね、はい、なので見てる方も今その監修チャンネルの先生の方々が完全に善意で、動画を見てコメントをくださって、僕らもそれをもとにテロップを入れたり、
うん、
場合によっては何かをカットしたり、
うん、
コメントで補足したりっていうことをしてるので、そういう善意の素晴らしい あの高潔な先生方のおかげでゆる言語学ラジオの動画出ています。
いやもう本当ありがとうございます。皆さん
ありがとうございます。ちょ何の話
本当だよ本当だよ、こっちのセリフですよなんで延々研究者のリスペクトの話始めたんだろう
自分語りしちゃった
やっぱね頼まれてないのに武勇伝語るおじさんの素質が十分あります。
やばいっすね、我々は年取ったら本当に怖いですね
気をつけていきましょう。
気をつけましょう。はい、
全然わけわかんない話になっちゃったんですけど、
はい、
今日の趣旨何だったかというと、
はい、あの文教堂さん、うん、東京の、文教堂のあきるの
東急店、
東急店さんで、うん、ゆる言語学ラジオの本のフェアをやっていただくということになりましたという告知ですね、うん、これがまあ一番のメインでした。
はいはいはい、
はい、で改めて、日程はまあ8月31日か9月1日だというふうに今のところは伺ってるんですけど、
うん、
この辺多分公開される頃とかにはもうちょっと多分詰めてあると思うの で、
ね、
うんうん、概要欄には、最新の情報を載せておきますので、
はい、
これポッドキャストの人も概要欄はあるんですもんね。
一応あります。
ありますよね。
プラットフォームによってはね、使いにくくて、最初のとこしか取得してくれないプラットフォームもあるんですけど、一応ページに飛ぶっていうボタンがどのプラットフォームにもあるんで、
はい、
そこ飛んでもらえれば、我々が用意したサーバー上のとこがあるので概要欄も見れます。
なるほど、
うん、
あれはその、ツイッター上でもこの手の告知は我々が発信しているので、うんうん、ツイッターをフォローしていただけば、分かるかなと思います、
うん、そうですね、
はい、で本がまあ大体50冊ぐらい50種ぐらい、うん、置かれて、なんか僕らの動画もね流していただけるということなので、
うん、
ぜひゆる言語学ラジオファンの方リスナーさんは、うん、行ける方は足を運んでいただければと思います。
で、ね、できれば行っていただいたら、
はい、
ツイートしてほしいですね。
そうですね。
それをね、
うん、
来ましたっつって、ハッシュタグゆる言語学ラジオをつけてね、ツイートしてくれたら我々も発見できますね。
はい。これでゼロだったらちょっとね、アキルの文教堂さんにマジで申し訳ないですね。
そうですね。
一人も客を呼ばなかったとしたらどうしようね、本当。
お前らチャンネル登録者6万人以上いるんじゃねえのか。一人の客も呼べねえのかってなります、ね。
歩いて15分のとこなんで謝りに
行きます、ね。そう。橋折り持っていきましょう、最悪。
そうですね。めっちゃ大々的に、ね、展開してくれて1週間で全部取り次ぎに返すみたいな本。
いややばいわ。
地獄ですね。地獄です、ね。それはめっちゃ その店員、書店員さん、見てくださってる書店員さんがすごい熱心にね準備していただいたんで、
う
ん
う
ん、
いやありがたい。
ぜひね、はい、皆さんお願いします。
あと僕と水野さんもどっかのタイミングで一回ご挨拶に行こうかなと思ってるんで、
そうですね、
はい、もしかしたら我々に会えるかもしれません。
そうですね、ちょっとコロナとかもあるからね。ちなみに僕は多分そのぐらいの時期にはワクチン2回目打ち終わってる気がするけど、うん、
ああいいな、
うん、あれ
いいな
接種券来てない人、
ちょっと僕接種券来てない
おっそ
あきる野市に住んでるから
まあまあちょっとそのあたりとかは、その多分ツイッターですよね、告知するとしたら、
うんね、
まあとかあと、まあ、YouTube のコミュニティ機能とか使うかもしれないですけど、まあ、うん、多分ツイッターが一番確実だとは思うので
、一番早いですね。
はい、その辺も、もしかしたら、我々もいるかもしれないので、
うん、
地味にリスナーさんに直接会うって初めてな気がする。
そうですね、
うん、会ったことないので、
うん、
はい、楽しみにしてます。
ということで今回も終わりにしたいと思います。皆さんぜひ文教堂あきるの東急店行ってみてください。
はい、僕、生身の僕らはいなくても動画の僕らはいるので、
うん、
そこでお会いしましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。
では今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。